文学部英文学科3年の島村智恵です。今日は、私が日頃大切にしていることをちょっと話したいと思います。私は、明治学院大学に入学してから、すぐに、合唱クサークルの、グリークラブというサークルに、所属しました。で、昨年の12月から、こちらのサークルの主将を務めさせていただいています。そして、今もう 6ヶ月が過ぎそうと過ぎたととしています。合唱というのは、前に立って皆さんの前でいろいろ指示を出したりするんですけれども、私はいつもまず笑顔でいることを忘れないようにしています。まず私が前に立って話すときにもし何か起こったりとか、顔をしかめて何か話したりすると相手は何かきっと不快感を与えると思うんですね。なので私は必ず笑顔で、何かを指示出そうとはしています。でその笑顔で、接すれば他の聞いてくださっている皆さんもきっと、心を開いて聞いてくださっていると私は日頃思っています。またその笑顔の大切さというので、私はまずお互いの信頼が築けるのではないかというふうに思っています。皆さんお友達と話をするときもきっと楽しいので笑顔、自然と笑顔になっていると思うんですね。で私もグリークラブで活動しているときも、仲間がとても大好きなのでいつも、笑顔を忘れずにお話をしています。それも本当に自然となっている笑顔なので、皆さんも、実感できると思います。そこで、信頼を得るのも笑顔なのではないかと思いました。人と話すときに笑顔でいれば、相手もきっと笑顔になってくれると思いますし、お互いの信頼も得られるのではないかと、日々思っていました。そうですね、私はその、笑顔を忘れないで、今まで一緒に活動している仲間や、同じ学科の他の友達とも、笑顔を忘れずに、接しています。とても簡単なお話なんですけれども、自分がいつ笑顔でいるのかとか、前に立った時に笑顔でいられているのかっていうのをちょっと思い返してみてください。きっとそれでも、少しの人が、自分のことを受け入れてくれると思うし、それは自分もあなたを受け入れているんだよというような、ちょっとした合図みたいなものになっているのではないかと思っています。はい、短いんですけれどもこれで私の話は以上です。
ありがとうございました。ありがとうございました。島村さんでした。笑顔が、大事だという話をしていただきましたけど、キリスト教で、笑顔っていうのをどういうふうに考えているかっていうことを少しお話しさせていただきます。聖書の中には、笑顔っていうのは別に出てきません、ですけど入話っていうのは出てきません。入話であることが大切だっていうのが出てきます。で笑顔で、私キリスト教との関係で、私学院牧師の北川です。で笑顔でキリスト教と笑顔の関係で思い出すことが2つあります。私は30過ぎてから洗礼を受けました。それまで神様のこと全然信じてなかったんですけど、ある時、ずっとキリスト教のことを勉強してて、信じないまま勉強してて、ある時、これは神がいるかもしれない、いる方にかけてみようと思って、洗礼を受けて、そういう生き方に変えてみようと、決心して洗礼を受けたんですけど、洗礼を受けてみると、牧師になるのがいいなと。どうせもう神がいる方にかけちゃったんだから、人生も全部か本当に神がいる方で生きちゃえ。それには牧師になってずっと神様のことだけやっていきたいなと思って、神学校に行ったんです。でそれまでですね、20代の時は神なんか絶対いないんだっていうことを考えてたから、何やってたかっていうと、自分の欲望の通りに生きようっていうのを一生懸命やってた。欲望って言ったら何か、それは20代だったら、20代の欲望って言ったら多分そういう欲望です。女性に対して傷つけるようなことをしてきたけど、いいんだと、 どうせ神なんかいないんだからやりたいことやっちゃえっていうのでやってきたんですよ。でこんな自分でも洗礼受けて許してもらえるって言うんだったらこれからは真面目になろうと思って牧師になって、でもこんな自分はクリスチャンからはなかなか受け入れられないだろうなと思ってたんですね。受け入れられないだろうなと思って神学校に行ったら、神学校の、女性神学校って神の学校ね、牧師になる学校の女性の学生がものすごい笑顔で接してくれる人がいるんですよ。で、何言って、で、なんか変なこと言って困ると、だからずっとクリスチャンじゃなかったんで教会とは全然考え方が違って、戸惑うようなことを盛んに僕が話したみたいなんですけど、困るとどうするかって、困ると、笑うんですね。で、私はこういう人と結婚できたらいいなと思ったんです。なんでかっていうと、笑うっていうことはあなたの言うこと分かりませんって困って笑うんだけど、分からないけどあなたのことをもっと聞きたいですっていう受け入れてる印じゃないですか。分かんないけどとにかくだからつって離れないでもっと話してくださいって異性が言ってるんですから、私は大喜びでその人にもっと話すようになりまして、その時が今の私の妻じゃないんですけど、別な人なんですけどでも結婚するならこういう人と、この人って思ったわけじゃない、こういう人と思ったんですよ。で、そういう人と別な人だけを結婚したわけですけど、一つ思い出すことはそれ、笑顔で接するっていうのは受け入れてるっていうサインだなと思ったのが一つです。もう一つ、牧師になってから30過ぎてから牧師になったんで、今の日本の教会に対する矛盾いろいろ感じるんですね。おかしいじゃないか、これはクリスチャンのためにやってるのであって隣人のためでもない神のためでもない、こんな教会おかしいじゃないかっていうのを盛んに思うんです、感じるんです。それで周りの牧師と喧嘩ばっかりしてたんですね。そしたらこの学校の理事の先生で、その当時の私の上司にあたる人が私のことを呼び出して、平川君、君の言ってることは大体正しい、あなたの言ってる通りだと思う、本当に今の世の中間違ってるけど、あなたそれを目を三角にして言ってると、それでは何にも変えれないぞって言うんですね。笑顔、同じことを言うのを笑顔で笑って言ってごらんって言うんですね。で、私はその時はまだ若かったので、何言ってんだそんなことできねえよこんな腹立ってるのにと思ったんですけど、でもその後どこ行ってもずっとそうやって人に喧嘩を売って、牧師に喧嘩を売ってきたらどうなったかっていうと、私の言ってる正しいと思ってることなんか何一つでやっぱり実現しないんですね。で、明治学院に来てから少しそういうところ政治的に笑顔で接するようにして、多少はそうすると通るんですね。やっぱりそこが大事なことなのかな。だけど聖書にはそんな説明なんか全然出てきませんし、今言った2つのこと、笑顔で考えている2つのことは、それでもこっちに余裕があるときに笑顔になれるんですね。その牧師に対して喧嘩を打ってるって怒ってるときなんかは余裕がないと笑顔にはなれないし、でそうすると皆さん笑顔が凍りつくことってあるじゃないですか。どうしても笑えない、笑顔でいることができないということがあるじゃないですか。キリスト教が言ってるのは一番聖書で深く言ってるのはそこのところだと思うんです。笑顔で接するのが大切だ、それもそうですけど、それはキリスト教に限らないことでしょう。あと正しいことを言うのでも笑顔で言った方が通りやすい、本当に相手を受け入れて相手の事情を配慮しながら言いなさい、それもその通りだけど、そこまでだったらキリスト教じゃなくても全てで言えることですけど、問題は例えば通り魔に自分の子供が殺された時、笑顔で入れるか、入れるわけないですよ。どうしても許しちゃいけないことがあった時、笑顔で入れるか、入れるわけないですよ。で、イエス様はどうだったかっていうと、キリストはどうだったかっていうと、どうしても許されない時ですね、どうしても許しちゃいけない時、どうしてたかっていうと、キリストは許しちゃいけないから裁いたんじゃなくて、キリストはどういうわけだか、自分がその罪を負って死んだんですね。これはさっき言った 笑顔じゃなきゃ正しいことは通らないっていうのの一番の究極の続きというか、最後はそうなるんだと思うんですね。本当に笑顔でいなくちゃいけない、笑顔でいるのが信仰だと思うんですけど、笑顔を持てないとき、人間じゃ絶対笑顔を持てないときにどうするのか、笑顔を持てないときあるんですけど、そういうときの我々泣くし怒るしだけど、それが終わりじゃなくて、最後自分が十字架にかかっちゃって、で人間を許して、こんな笑顔なんかとんでもないはずの、我々を許してくださった神様があって、その神が我々の命を導いてて、で皆さんもそういう神様に導かれて明治学院で今過ごしてるんだ、僕もそういう神様に導かれて、牧師と揉めてばっかりだから教会行くとこなくなったら明治学院が拾ってくれてここに来ちゃったんですけど、それはお前のその自身の先生がその方が良かった、やっぱり神様はここに使わせたんだって言ってくださいましたけど、笑顔が凍りついた後、笑顔が凍りついてもそういう人間の罪をご自分が代わって負ってくださって、人間を許してるから、凍りついた後にも希望があるんだっていうのがキリスト教独自のことだろうなと思うんですね。でその凍りついた先のことは、今全部お話しして分かっていただくことできないと思うので、どうかこうやって続けて、お昼休みしばらくの間、そういう大事なことを考える時間っていうのをこの学校の中で持つ習慣をつけていただきたいと願っています。必ず明治学院での礼拝の時間を守ってたっていうのは人生のすごく豊かな財産になると思いますので、ここにお昼休みなるべく来るようにしていただきたいと思っています。で最初にお話ししました、礼拝っていうのは神様を崇めて、拝むことですから、その最後に、本当の神様を崇めて拝むっていうことを、聖書を読んで主の祈りを祈って、賛美歌を歌った後に一言お祈りしますので、皆さんでご一緒に永遠の神を崇めることをしていただきたいと思います。はじめに聖書を読みます。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第5章、新約聖書は聖書の後半ですが、新約聖書の350ページです。350ページ、ガラテヤの信徒への手紙第5章19節から6章の2節って書いてありますけど、6章の5節までお読みします。ガラテヤの信徒への手紙第5章19節以下、肉の業は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私たちは 霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を一角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが自分の重荷を担うべきです。以上です。